主イエス・キリストの御名を拝みます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、様に期待して礼拝を持っていきたいというふうに思います。皆さんおはようございます。今日はですね、南区で礼拝が見せかれていることを神様に感謝いたします。またですね、感謝と賛美とリバイバルキャンプというのですね、先週使わされていましたけども、無事にですね、全員帰国されたということです。皆さんの祈りと、また断食の祈りを感謝いたします。今回はですね、マリさんの方、感謝と賛美のセミナーをですね、アメリカでしてくださってるんですけども、どんな感じかなと思ったんですけど、みんなで特に健康のためにですね、祈ってたんですけど、すごくお元気で奉仕されたということで、正方の写真の方にも載っていますけども、すごくこう元気で皆さんを迎えてくださって、メッセージしてくださったということですね。本当に神様に感謝したいと思います。この後 DVD とか音声の配信もありますので、ぜひまた聞いたり見たりしていただきたいというふうに思います。あと今回ですね、スペシャルゲストがおられてですね、大川嗣一牧師ですね、今日本で福音派の教会で一番大きいですね、教会の牧師さんですけれども、1000名ぐらいの方が集まっておられる、1000名以上の方が集まっておられると思うんですけども、その方がですね、キャンプに参加したいっていうんですね、申してくださって、一人でですね、こう参加くださって、それでまたメッセージもですね、奉仕2回してくださったということです。それもDVD でとか音声でまた配信されますので、ぜひですね、見ていただきたいというふうに思います。またハリウッドでの路上ライブとか、あとスティーブさんたちもですね、16人ぐらいの方がですね、奉仕連れてこられて、いろんな方々のブラックグスクールの方々から賛美の指導をですね、していただくことができたということで、本当に神様に、常さらに感謝したいと思います。賛美隊の働きもさらに大きくですね、進んでいくということを思います。また詳しいことはまたこの、いろんな、御声新聞とかいろんな形で出てくると思うんですけども、ギフトもですね、今回全員で揃って行かれたんですけども、テレビ局からですね、なんかこう、お話が来たということで、いろんなこう関わりとかもですね、開かれてきているようです。本当に神様に感謝したいと思います。ね、また私たち一人一人もこの感謝と賛美とリバイバルキャンプっていう名前の通りですね、全てのことについて感謝と賛美を捧げ、リバイバルに向かってですね、働きっていうのをですね、共にしていきたいというふうに思います。また4月ですね、すぐにパウロ秋元牧師の政界が4月9、10、11とあります。で、福岡にですね、4月の10日の火曜日にですね、来てくださいます。ぜひ中国で行いますけども、ぜひいろんな方々誘ってですね、いらしていただきたいと思います。また昼間ですね、お仕事とか来れない方、夜飯塚でありますので、もし来られたらですね、夜の飯塚の政界にもですね、来ていただければというふうに思います。今回は宮崎、熊本、福岡、飯塚、それから、佐世保、長崎とですね、回ってくださいます。また牧師会もありますけども、ぜひ神様に期待してですね、またいらしていただきたいというふうに思います。その中でも今回の感謝と賛美とリバイバルキャンプのですね、証とかメッセージをしてくださると思いますので、ぜひですね、期待していただきたいと思いますですね。あと月刊誌の4月号が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。素晴らしい内容ですね。関東メッセージは高橋喜びさんですね、高知教会の牧師さんで、試練、困難にどう向き合うか、忍耐を働かせ、信仰の武器を用いるですね、素晴らしいメッセージですので、すごくご自身困難の中を通ってこられた中で、いろんな神様の技を今こう見ているっていうですね、素晴らしい証とともに書かれていますので、ぜひですね、読んでいていただきたいと思います。あとフィリピンチームの報告とかですね、いろんなことが載ってますので、ぜひですね、用いていただきたいと思います。それから御声新聞が出てますので見ていただきたいと思います。選挙50周年記念盛会というのですね、あって、奥山稔牧師が、メッセージされたことが書かれています。奥山牧師の選挙50周年記念盛会ということですね。 と立場の取られます。それから NPO 一斉の個人のですね、日本個人の施設と候補地が郡山になってきたということで具体的な話が進んでいることですね。皆さんもぜひまた続いてお祈りください。今回3タイプあるんですけど、12人以下とそれから13人から19人、それから20人から45人という規定があるそうなんですけども、今回、委員会の方で祈って導かれているのは13人から19人がですね、収容できる、本体施設っていうのを設置することで合意がなされたということであります。そして約建物500坪の面積になっていくっていうことですね。でやっています。で1階にいろんな施設があって、2階にこう子どもたちが泊まれるところが宿舎になっていて、またその上にこう積み上げていくこともできるっていう、3階4階と建て合い回しすることができるというような、そうい う構造になっているみたいですけども、ぜひですね、お祈りしていただきたいと思います。これから1年前に災害があったんですけど、これからさらにこういろんな子どもたちがですね、学校に行けない子どもたちとか、いろんな困難な状況になっている子どもさんたちがおられると思いますので、ぜひ御心の子どもたちがですね、これから個人を立てられて使用されていくんですね、お祈りしていただきたいと思います。神様の言葉が与えられているので、神様はこう不思議な形でこれからさらにこう進めていかれるということを思いますので、ですね、お金は多くてかかるんですけど、主が言われているより始められたことなので、主に期待してですね、行っていきたいというのを取り直していきたいと思います。また私たちもですね、福岡でもいろんな方々にこうアピールしたり、ライブコンサートをやったりですね、チャリティーをさらに進めていきたいと思いますので、お祈りください。それではですね、あと私たちの教会では、全献金額の10分の1を外部の働きのためにお捧げしています。3月分の、16,400円をですね、他の体にお捧げしたいと思います。一言お祈りいたします。する天のお父様、あなたの皆を心から感謝いたします。また崇めます。教会のこの経済の10分の1を神様の外部の働きのためにお捧げしますけれども、神様これを極めてくださり、あなたの豊かな身働きのために用いていってくださることをお願いいたします。外部の働きを祝福し、豊かに導いてください。この献金を主にお捧げいたします。主が極めて豊かに用いて、何百倍何千倍にもして豊かに用いていってくださることをお願いいたします。この時を感謝します。またさらに私たち一人一人の必要、また身体の必要を豊かに満たし、また選挙の必要を主が豊かに満たしてくださることを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。感謝します。それでは、御言葉に入っていきたいと思いますけれども、今日はですね、2箇所を読んでいただいたんですけれども、ルカの福音書のところですね、1章のところを開いていきたいと思います。で、20節のところですけれども、もう一度お読みいたします。ルカの福音書の1章の20節、ですから皆さん、これらのことが起こる日まではあなたは物が言えず話せなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。また37節、神にとって不可能なことは一つもありません。今日この箇所からですね、お話をしていきたいと思うんですけれども、神様の言葉は、必ず成就する。そしてまた、でも神様の時にですね、神様の時に成就するということをですね、学んでまた行きたいというふうに思います。で、ですね、今回ですね、感謝と賛美とリバイバルキャンプに、その、大川嗣一牧師ですね、大川先生が参加されたんですけども、本当に福音派の中で一番大きな教会ですね、牧会者の方ですけども、もうただ前もってですね、いろんな協力を関係になったり、共にこう働きをされるっていうことをですね、なるっていうことを前もって予告されていたわけなんですね。もちろん予言は吟味が必要なんですけれども、予告されていたんですね。で、いろんな形でそれがこう始まってきたなっていうことをですね、思うわけなんですね。で、こう、九州教会の重鎮の方がこう、マリンさんのこう、マリンさんといいますか、このアメリカのこの感謝とサムリバイバルキャンプに加わってこられたってことはですね、すごい、ある意味すごいことなんですね。で、大きな変化が始まってるってことですね、本当に思わされます。で、 私たちもそうなんですけど、予言で語られて、もちろんその吟味が必要なんですけど、本当にそうなるだろうかって思うようなことがあるわけですね。いや本当に神様そんなことをされるんだろうかって思うようなことってあるんですけれども、でも神様が本当に語られたことならば成就していくんですね。で今回のこともそうなんですけども、本当にですね、そんなこと起こるんだろうかって思うようなことがですね、神の手によってなされるわけなんですね。でもそれは神の時があって、神様の時にそれは成就するっていうことをですね、皆さん覚えていきたいというふうに思います。でそのことをですね、覚えつつ、また私たちの網もそうなんですけども、神様のですね、言葉の成就が始まってくるということを覚えつつですね、見ていきたいというふうに思います。でルカの福音書ですね、最初からちょっと見ていきたいと思いますけど、今日は一章のところを開きしていますけども、一節からお読みいたします。私たちの間ですでに確信されている出来事について、初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人々が、私たちに伝えたその通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿、それによってすでに教えを受けた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じます。この、ルカの福音書をルカが書いたんですけれども、相手がいるんですね。それは尊敬するテオピロ殿と書かれています。ですからローマ帝国の高官殿って書いてありますので、高官の方であったということをですね、こう分かるわけなんです。でおそらくこの方はピリピカですね、アントーケのこの改心、その時ですね、でルカを通して改心した方ではないかっていうふうにですね、こう言われているわけなんですけれども、でルカはお医者さんなんですね。そして、他のルカっていう名前は3回聖書に出てくるんですけども、お医者さんであるということとか、パウロの同労者というふうにですね、書かれています。ですからパウロは本当にこう宣教の戦いをしてた時に一緒に戦った、同志って言いますか、同労者だったんですね。そういう医者であり、そういう方、そういう働きをした人だったわけなんですね。で、そしてここではですね、特によくこう言われるんですけど、マタイはユダヤ人に向かって書かれていてですね、そしてマルコはローマ人に向かって書かれていて、ルカはギリシャ人に向かって書かれているっていうですね、よくこう、一般的に言われているわけなんですけども、でここでルカはいわゆるこう、イスラエルの人から見たら異邦人ですね、ギリシャ人に向かって書いているわけなんです。 ですから正確な、ここにですね4節にありますけども、すでに教えを受けた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じますと言っています。ルカはお医者さんなので、あまり抽象的なことをですね、書いてないんですね。ちゃんと正確な事実であるってことを確認したことを書いてるんですね。例えばマリア、ここから始まるその、ボプテスマのヨハネが生まれるとか、それからマリアが処女マリアからイエス様が生まれるとか、そういわゆる神様の奇跡に関しても一つ一つ、例えばマリアから実際に聞いてるとか、いろんな形でこの確証を持ってですね、こうもちろん語っていかれたっていう、そういう伝えているってことが分かります。で理性的な人とか、そういう人は特に本当にそれが事実なのかどうかっていうことをですね、やはりこうそっちをまずこう気になるわけですね。でルカはその思い込みとか自分のその思想とかじゃなくて、これ正確な事実である、事実を伝えているんですよっていうことをですね、よく分かっていただきたいと存じますっていうことをですね、言っているわけなんです。で福音書っていうのはみんなそのマタイとかマルコとかルカとかヨハネとか書いてるわけなんですけども、みんなそれぞれ違った立場から書かれていて、いろんな方々に向かってですね、このようにこうその方々に分かるようにって言いますか、書かれているんですね。だから神様はそのいろんな人の立場を使って分かりやすく伝えてるんだなってことを思うんですけども、ルカはこのギリシャ人に対してですね、特にこう向かってこう書かれているっていうことですね。全てが全人類に向かって書かれてるんですけど、そういったこう方向性があるわけなんですね。で、続きを見しますけども、5節ですね。ユダヤの王のヘロデの時にアビアの国の者でザカリアという祭司がいた。彼の妻アロンの子孫で、名をエルサベスと言って った。二人とも神の前に正し見前に正しく、死のすべての戒めと定めとごちそうなく踏み行っていたと。で、ここでザカリアという祭司の方が出てきます。そして奥さんはアロンの子孫で、祭司ですね。そしてエリサベツと言ったっていうんですね。やってます。で、この方々は神様の御前に正しく主のすべての戒めと定めと落ち度なく踏み行っていたということですね、と書かれています。で、神様はですね、このお二人の歩みっていうのはですね、ずっと見てこれ、もう年取っておられ、その当時年取っていたわけなんですけど、この見ておられたんですね。で、彼らがしてきたこと、神様のために忠実にしてきたこと、神様に従ってきたことっていうのを神様は忘れられないんですね。で、皆さんですね、皆さんが神様の前に、私たち一人一人も神様のためにしてきたことや神様に従ってきた一つ一つのことっていうのは神様は忘れない方なんですね。私たちは忘れてしまって、ある時はなんか自分のこう失敗の方にだけ目がいったりですね、そういう時がありますけれども、しかし神様は私たちのしてきた一つ一つのことを、従ってきたことや捧げたことや神様についていった言葉を全部覚えておられるわけなんですね。そして報いてくださる方であるということをはっきりと覚えていただきたいと思います。で、もちろんザカリアとエリサベツは人間なので、もちろん罪がなかったわけじゃなくて、もちろん失敗も罪もあったでしょうけれども、そういう意味ではなくて、神様に、信仰の意味ですね、神様に従ってきた方であって方であったわけなんですね。祭司としての働きをしてきたわけなんです。その中で、7節ですね、エルサベツは不妊の女だったので彼らには子がなく、2人とももう年を取っていたと思います。そうやって神様に仕えてきた方々だったんですけれども、子供がいなかったんですね。で、イスラエルの社会では子供がいないっていうのは祝福されてないとか、ある意味呪われているとか、そういう意味であるので、彼らはとても辛い思いをしたと思うんですね。で、神様に従ってまた神様に仕えているにもかかわらず、人間的に言うならばですね、祝福されてないっていうですね、見える状況であったわけなんですですね。で、私たちも神様に仕えているんだけど、何かこう、世の中の人の方が祝福されてるじゃないかとかですねそういうふうに思う時があったりするわけなんですね。で、世の中の人の方がうまくいってるじゃないかって思う時があったりすることにあると思うんですね。でも皆さんですね、それはあるんですけれども、でも神様の時っていうのがある、また神様の方法があり、神様の計画があるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、本当にこの2人とも長くですね、子供を与えてくださいって、もちろん若い時からですね、願ってきたと思うんですけど、それは答えられなくてですね、もう年を取ってしまっていたわけなんですね。で、8節、さてザカリアは自分の組が当番で神の御前に祭司の務めをしていたがあったのです。祭祀職の習慣によってくじを引いたところ、主の神殿に入ってこう抱くことになったと。で、くじ引きで何か決まるんですね。なんか聖書って面白いなと思うんですけど、くじで何か決めるっていうんですね。なんかこう人間的に思ったりするんですけど、でも聖書を見ますと、くじは主のものであると書かれて、このくじ、投げられたくじですね。ですから、そのくじっていうのはこう、もちろん祈ってやるんですけども、くじをですね、引くっていうことがあるんですね。それで、この神殿に入って光沢っていうのはですね、全員ができるわけじゃなくて、ある方は一生に一度も入れない方もいるそうなんですね。ですから、すごく大切な奉仕であるわけなんです。で、わあ、このくじが当たったと思ってですね、ザカリアはびっくりしたんじゃないかと思うんですね。で、10節ですね、彼が光沢を得た大勢のためは皆外で祈っていた。ところが主の使いが彼に現れて講壇の右に立った。これを見たザカリアは不安を覚え恐怖に襲われたが、御使いが現れたんですね。御使いは彼に言った、怖がることはない、ザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリサベツは男の子を産みます、名をヨハネとつけなさいとありますね。どうして見つかりと分かった、これ羽が生えてたんでしょうかね。やっぱり見つかりと分かったんですけども、見つかりがこう伝言していくんですね。こうガブリエルって言うんですけど、こう伝える専門の天使っているんですね。こうですよって、神様の御心を伝える専門の あの戦う天使とかいろいろあるんですけども、聖書に出てくるんですが、この伝える天使がいてですね、あの大切なことを伝えてくるわけです。そして、あ、すいません、14節から読みます。その後あなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼は葡萄酒も強い酒も飲まず、まだ母の胎内にある時から聖霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのですですね。で、あの、まあ、怖がることはないって言われて、あなたの願いが聞かれたのですとですね、あの神様は私たちの願いを知っているんですね。そしてあの、聞いておられるんですね。で、あの、そして神の時が来たんですね。この願いが聞かれたと言われて、そして男の子を産みます。奥さんがですね、エルサベスが男の子を産みます。その名をヨハネとつけなさい。ヨハネ。そしてその子はどうなのかっていうと、そのエリアと同じ働きをするっていうことなんですね。で、あの、この旧約聖書ではですね、この、まあ、ずっとエス様、メシアについてこう書かれてるわけなんですけども、救い主について書かれてるんですが、それはあのダビデの家系から起こるとかですね、いろんなことが書かれてるんですが、その前にあのエリアの再来って言ってですね、預言者エリアのように主の道をこう整える、預言者が現れるっていうことをですね、この前もって語られてるんですね。ちょっと開きたいと思うんですけど、マラキ書ですね、マタイの一つ前にありますけど、マラキ書の4章のところですね。マラキ書の4章の5節ですね。本当にこう旧約聖書の最後の最後の最後なんですけども、ですね、マラキ書の、4章の5節からお見せします。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に遣わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだと言います。で、救い主が来る前に、この預言者エリアを使わすっていうんですね。エリアの再来がもう一回そういったエリアと同じ働きをする人が来るっていうことをですね、言われてるんですね。で、そのそれがヨハネ、あなたに与えるザカリアとエリサベスに与える子供であるヨハネだっていうことをですね、この御使いが言ってきたわけなんですね。ですから前もって旧約聖書で約束されて予告されていた人がですね、あなたの息子ですよっていうことをですね、こう語ってこられたわけなんですね。で、まあ、本当にびっくりしたと思うんですけれどもですね。で、あの本当にこう、でも確かにこう神様の語られたことってですね、あの、本当にこう起こっていったわけなんですね。実際にイエス様が来る前にこのバプテスマのヨハネが現れてきたわけなんです。生まれてきたわけですね。そしてそれは、まあ、なんて言いますか、象徴的な生まれ方って言いますか、もう年老いたザカリアとエサルスから生まれてきたわけなんですね。で、18節を見せます。そこでザカリアは見つかりに行った。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年老いですし、妻も年を取っております。そんなことが起こるでしょうかっていうことなんですね。あの、自分も年を取ってるし、もうその産む方のですね、あのエルサレツも年を取っているっていうことなんですね。で、あの人間的にですね、このあの人間的な可能性から言ったらですね、こうもうな、あの生まれる可能性はないわけですね。で、あの特にこう産む方の奥さんの方がもう年を取っているっていうことで、もう自分たちがそんなことがあるだろうかっていうふうにですね、あの言っているわけなんですね。で、あまりにもあの、このザカリアは長く長くこう願っていたんですけども、子供を願っていたんですが、あまりにも長く長く待たされていて、そして人間的なあの可能性がもうなくなってしまっていたので、そんなことは起きないんじゃないかっていうんですね、こう思ったわけなんですね。で、あの皆さんですね、あのこういうふうにザカリアさんが言わのようにこう言われたらどうかなと思うんですね。私だったらってやっぱり思っちゃうと思うんですね。そんなことは起こるだろうかってですね、自分が年取っててですね、子供が生まれると言われてもですね、信じることができないんじゃないかと思うんですね。でも神様はこの信じることをですね、こうあの求めているわけなんですけども、あの多くの場合ですね、あの、この 神様が、このもう人間的な可能性がなくなってからですね、神様の働きを始めるっていうことがですね、多くあるんですね。ですから皆さんの歩みにおいても、本当に願ってるんだけど、そしてもうダメだって思ったその後から起こってきたりすることなんですね。ですから皆さんですね、語られている神様から語られていることをですね、この今見ていなくても失望しないでですね、見ていただきたいと思うんですね。神様の約束は真実であるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、19節ですね。御使いを答えていった。私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びのドーゼルを伝えるように使わされているんです、ですね、御使いガブリエル、そして、この喜びを訪れを伝えるようにですね、使わされているんですっていうことを言ってるわけなんですね。ですから20節、見なさい、これらのことが起こる日まではあなたは物が言えず話せなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現しますと。で、ここでですね、これらの、罰って言いますか、こう戒めが来るわけなんですね。このヨハネが追われるまでは物が言えなくなる、推しになるということをですね、言われるわけなんです。それは信じなかったからだということを言われたんですね。とってもザカリアとエリサベツはこう神様に対して忠実な人でした。でもですね、大事なことがあったんですね。それは信じるっていうことですね。で、神様は私たち一人一人愛しているおられて、そして私たちにこう神の栄光を表したいと願っているんですが、それはこう信じるっていうこの信仰を通して神様は私たちにあらゆるものをくださるんですね。全てのものを私たちにこう信仰を通してくださるわけなんですね。ですから私たちがこう信じるっていうことがですね、すごく重要なことなんですね。ですからここで物が言えなくなるっていうふうにですね、罰と言いますか、それが与えられたわけなんですね。そしてその私の言葉はその私の時に、この私の言葉、神の言葉はその時が来れば、神の時が来れば実現しますっていうことですね、はっきりこう語られたわけなんですね。で、神様は私たちが時々こう信じられないようなことを示されたり語られたりすることが個人においてもあるわけなんですけども、でも私たちはそれをですね、言葉を信じる必要があるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、それを神様は私たちに求めているわけなんですね。なんかできなくてもいいんですけど、信じるということをですね、主は私たちに願っている。なぜなら信じるならば私たちは神が与えるものを受けることができるからなんですね。救いも信じて救われましたけども、全てのこの恵みっていうのはですね、こう信仰から来るっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、ちょっと戻りますけど、時があるわけなんですね。以前御声に聞きたかったと思うんですけど、パウロ牧師に書いておられましたけども、一番最初ですね、まばし教会っていうところの副牧師をしていて、そこから開拓ですね、全くの開拓伝道にこう踏み出し、国語文字でスタートするようにって示された時に、スタートしようとしたわけなんですけども、その時にですね、まず礼拝場所が必要であるわけなんですけども、祈っていてですね、2階のお広間とかいろいろ言葉を与えられてたそうなんですけども、でもですね、どんどんどんどん日が近づいてくるんですけど、神様はこう探しに行けって言わないそうなんですね。で、焦ってきて、それで他の人にも大丈夫ですかとか聞かれてですね、いや全然大丈夫じゃないとか思ってですね、それでこう焦りが来てですね、そして神様言われてないのに、ある時こう一生懸命こう、っていうか国分寺に行って探し始めたんですね。そしたら一日中探してですね、こう一軒も見つからなくて、で、もうクタクタになってしまってですね、もう一生礼拝場所は見つからないんじゃ、国分寺では見つからないんじゃないかってですね、思われたそうなんですね。でも帰ってきてですね、本当にこうくたびれて帰ってきた時に、神様から、その神様語ってないんですね、行ったっていうことを示されて、そこで悔い改めたそうなんですね。で、そしてじゃあもうこれから徹底して従うと思ってですね、これからも示されるまでは行かないっていうふうにこう心に決めて祈っていかれたわけですね。で、そしてしばらくずっとでもこう示しがなかったんですけど、ある日です、朝に今日行きなさいっていうお示しが来たわけなんですね。それでパウロ牧師は出かけて行ったわけです。 そしたら駅からですね、国分寺駅から15分のですね、ちょうどこの桜が咲く頃だったんですけど、今みたいにですね、国分寺商工会館というところですね、そこで礼拝場所が見つかったわけなんですね。で、まあ、公のところなんですけど、日曜日は空いてますっていうことで使わせてくださるっていうことで、なんとそこで20年もですね、そこで使うようになったわけなんですね。最初本当に2階の広間で、その机があるんですけど、机を外して椅子だけにしたら70名ぐらい入ってですね、でそこまでもいっぱいになって、その3階に行って、またもうちょっと大きいところで150名ぐらい入るところでやったりしてですね、でそこもいっぱいになってきて、今度国分寺の駅ビルの方に行ったりして、でも最後はまたそこに戻って、それから今の高円寺に移ったんですけれども、本当に足掛け20年ぐらいですね、本当にこう徹底して使うことができてですね、その毎回毎回取らなくちゃいけない場所なのに20年も使えるんですね。そして毎回毎回取ることができてですね、使わせていただけたっていうのはですね、本当に主が用意しておられた場所だったんですね。それは主が行けって言われた時に行った時に、本当に15分でこう見つかったわけなんですね。で、すごい場所が良い場所をですね、与えてくださったんですね。それをもし怒られたことはあったと思うんですよね。もし最初にお会いしたのは、多分国分寺の海外選挙の時にですね、ルーマニアに行く前にお会いしたと思うんですけども、ですね、本当にですね、たくさんの人がこうですね、使ってですね、礼拝をしました。その結果、海外選挙にもたくさん行けてですね、街道がなかったので、本当に神様の働きがそこで始まったんですけども、それはそういうことがあったんですね。で、神様の時に行った時にこう見つかったわけなんですね。確かにこう語られていて、与えられてるんですが、時があるわけなんですね。で、私たちの時ってことをですね、覚える必要があります。で、あることに関して皆さんですね、それはいつですかってですね、もうあなたに与えたとか言われて、それはいい、受け取りましたってことですけども、いつですかとか、例えば結婚だったらいつですかとかですね、そしたらこう、それまでこう用意をするとか、何かこう神様が語る時があるので、私たちは時をですね、間違うことがないようにですね、していきたいと思うんですね。でもそして神様の言葉を聞かないと、そのもういつまでも求めていてですね、もう与えてるって言ってるのにですね、もういつまでも求めていたりですね、するってこともあるので、用意ができてないっていうこともあるわけなので、私たちは本当に時っていうことがあるので、神様の聞いてですね、いつでしょうか、いつからこうなるんでしょうか、いつからすればいいんでしょうかとかですね、時っていうのをですね、主に聞いていきたいと思うんですね。で、私の言葉は、神の言葉はその時が来れば実現しますと、ここで言ってるんですけども、そのようにですね、時を聞きつつですね、歩んでいきたいと思います。そして確かにこの通りですね、この後ヨハネ、バプテスマのヨハネがエルサレムから、思われるっていうことがですね、起こってくるわけなんですね。ですね。で、そしてその後マリアですね、のところにまた御使いが来て、イエス様が生まれるっていうことですね、時代告知とよく言いますけども、イエス様が生まれるっていうことを語られて、そしてそれがまたこう実現していくわけなんですけども、マリアはその言葉を受け取ったんですね。37節で、神にとって不可能なことは一つもありません。で、本当に私は主の橋ためです。どうぞあなたの言葉通り好みになりますようにって言って、それをこう信仰によって受け取った人だったわけなんですね。で、そしてそれがこう成就していったっていうことをこう見るわけなんですね。ですから本当に神様の言葉っていうのはですね、真実であり、そして成就していきます。で、聖書に書かれていることは成就していきます。また皆さん、私たち一人一人神様が語られることですね、確認できたことに関してそれを成就していくっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、特にまたちょっとですから感謝をし、またこう信仰の歩みをですね、していきたいと思うんですね。今年喜びの声、感謝の声を上げるっていう、喜びの声を上げた時にこの敵が打ち負かされたっていう、圧倒的な勝利を果たされたっていう、あそこから御言葉が語られているわけなんですけど、こう声を上げるっていうことをですね、さらにこう示されていることに関してはですね、神様がこう与えたとか、神様がこうもう約束してくださったことに関してはですね、声を上げていきたいと思うんですね。例えば福岡教会だったら、礼拝場所がすでにこう良いのができたらこう迎えに来るとこう語っておられて、もう与えられてるわけなんですね。ですからこう素晴らしいこう場所がもうすでに与えられてるんですけども、目で見えることはまだないんですけど、これから神様ですね、本当にそれをもう与えておられるので、こう 開かれてくるわけなんですね。で皆さん一人一人の目に見てもこうそれをですね、ああやった見つかったとかですね、与えられたっていうことを感謝をですねしていきたいと思うんですね。で先日アンティオキの第7礼拝の時にですね、パウロ秋元牧師が日本個人のことで皆さんもう与えられたことを感謝しましょうって言ってみんなでこう感謝したんですね。ある方はですね、与えられたかっていう感じでですね、皮肉っぽくですね見る方がいるけど、それは無理しないで皮肉っぽく与えられたって感謝してくださいっていうですね言ってましたけど、とにかくそれぞれの表現でですね、本当にこう与えられた時にわーって喜びますけど、それのこう感謝をする、声を上げるっていうことをですね、信仰の例えばこう声を上げるっていうのはすごく重要であるっていうことを覚えていただきますね。言葉を与えられていることに関してはそれは成就してくるっていうことをですね、その信仰の備えをしていきたいというふうに思います。で、これ言葉じゃないんですけど、先日ですね、この、YMAX っていうこの、Wi-Fi のためのですね端末があるんですけど、それを私がなくしてしまったんですね。それで確か車の中で使った後ないと思ったり、車の中一生懸命探したんですけどなかったんですね。で私はその忘れ物の天才なんですけど妻はですね探し物の天才なんですね。それで私だけじゃなくて家族の忘れ物をこうすぐピタッとこう見つける人ですね。ですごい賜物の人なんですね。で妻がこう一生懸命こう探してくれたんですね。でも見つからなくてですね、でもその後ですね、妻がですね信仰の声を始めたんですね。YMAX 見つかったっていう、 Wi-Fi 見つかったっていうんですね。でそれは1回ならいいんですけど、たびたび言うわけなんですね。それから私もびっくりして、本当に見つかったのかと思ってですね、狼少年じゃないですか。そのためですね、なんだってこうがっかりしてですね、でもまあ一緒にこう見つかったとか喜んで声を上げてたんですけども、そしたら先日本当に見つかりましてですね、メルボフ氏もその迷惑かけてしまったんですけど、探していただいてですね、そしたら本当にこう椅子のですね、車の椅子のこう座布団の下にあったんですね。でもそんな単純なところなので、さっ前も何回も何回も見たはずなんですね。なんでなかったのかはそれは不思議なんですけども、まさにこうなんかただ探し方が悪いだけじゃないかっていうふうに言われるかもしれないんですけど、ただ私たちとしてはですね、なんか神様がそこに置いてくださったようなんですね、そういう見つかり方だったんですね。それで小さなことなんですけど、見つかったやったってこう喜んでいたわけですね。でもちろん言葉が与えられるのが一番、まず言葉が与えられて、その言葉に立って感謝を捧げる、喜ぶっていうことがすごく一番大事なんですけど、そうでなくてもこう例えば見つかるのが御心であるとかですね、誰かが救われるのが御心であるとかですね、誰かが教会に戻ってくるのが御心であるとか、御心であるってことが分かっていることに関して、さらにですね否定的な告白じゃなくて、こう主の告白をですね、やったとか、あの人が教会に帰ってきたとかですね、あの人が救われてましたとかですね、私は結婚が決まったとかですね、その皆さんこう言葉をですね発してみていただきたいと思うんですね。言葉を発すると、もちろん人の前で別にやる必要ないんですけど、こう神様の前でこう言葉を発するとあるものが動くのが分かるんですね。否定的な言葉もこう否定的なものが働くんですけど、告白をすると神様がですねそこで働くんですね。ですから家でぜひやってみていただきたいと思うんです。一人ですね、結婚が決まったとかですね、恋愛場所が与えられたとかですね、バンバンやるんですね。でもう与えられていることに関してはですね、信仰の歩みをしていきましょう。もしですね、ザカリアがですねいつもですね子供を与えられた、もう年取ってるんですよ、年取ってるんですけど、子供を与えられた、エリサベスさんに子供が生まれたとかですね、妻に子供が生まれたとかですね、いつもやっていたらですね、きっとこの時もしかしたらですね、ハレルヤ感謝しますって受け取れたかもしれないですね。やっぱりこう信仰の歩みってすごく大事なので告白をし、また喜びの声を上げていくっていうことをですね、出していきたいと思います。でそれはその特別なところじゃなくて、皆さんの職場とか家庭とかですね、置かれたところでそのことを、自分の身近なことをこう感謝ですね、しまた告白をですね、喜びの声を上げていっていただきたいと思うんですね。でそれは実現してくるからですね、実現しないんじゃなくて実現してくるから、私たちはこう信仰を用いていくっていうことをですね、覚えていきたいと思います。でザカリアは何にも責められてないんですね、神様に。忠実だった人で、とても神様に仕えてきたんですけど、ただ一点こう信じなかったってことは責められてるんですね。ですから私たちももちろん疑う時もあるんですね。疑って恋愛が与えられたって言っても、 何が霊が与えられただとかですね、こういろいろこう思いには来るわけなんですね。自分も思いも苦しい、サタンの思いも来るわけなんですけど、でもそこに施策が感情に立つんじゃなくて、こう神の言葉に立ってですね、そして与えられたそのところに立って、こう告白し感謝し、それを喜ぶっていうことは、すごく重要なポイントであるっていうことですね。今年ポイント、特にこれからの年ってポイントであるっていうことを覚えていただきたいと思います。で、これからですね、神にとって不可能なことは一つもありませんとマリアが言いましたけども、本当にこれから不可能なことがですね、可能になることがこれからたくさんですね、個人の働きもそうですけど、私たちの自身の歩みにおいてもたくさん起こってくるということを覚えていきたいと思います。ですので信仰を用いていきましょう。そして神様の言葉は必ず成就します。そして神の時に成就するということをですね、覚えていきたいと思います。それでは、20節を見して終わりたいと思います。あります。20節ですから見なさい、これらのことが起こる日まであなたは物が言えず話せなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。お祈りします。愛する天皇様、感謝します。この御言葉ありがとうございます。そして時が来ていることありがとうございます。胸において次々に神の語られたことが成就し始めている、来ていることありがとうございます。私たちの周りにもいろんなことが今起こり始めていることをありがとうございます。時が来ているがゆえに、こう次々に神の言葉が成就し始めていることをありがとうございます。どうぞ私たちがさらにこう信仰の歩みをこう全うしていけれるように、主が与えてくださったものは喜び感謝し、前もって主を褒めたたえることができるようにどうぞ導いてください。またこれから主が語られることを正しく聞けるようにしてくださり、神様の言葉を受け取ってそこに立って信仰の歩みを全うしていけるようにしてください。主が語られたことは必ず成就してくることを感謝します。またその主の時にそれがなされる、完全になされることをありがとうございます。神様、私たちの目にそれが不可能に見えても、主がそれをなしてこうなされる方であることをありがとうございます。マリアから処女からこのイエス様が生まれてきたことをありがとうございます。神様に不可能は何一つないことを感謝します。どうぞ私たち一人一人の人生において主がなそうとしている、主が素晴らしい奇跡と技と栄光をさらに私たちがこの網の中でこの豊かにこう見ていくことができるように、また次々に見ていくことができるように豊かにさらに導いてくださることをお願いいたします。癒しのためにお祈りいたします。悪いところがある方はその部分に脅威とお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ってまいりましょう。愛する天皇様、感謝します。主、私たち一人一人愛し導いてくださっていることをありがとうございます。また私たちが取りなしている方々を主は愛し導いておられることをありがとうございます。体を癒し、精神の病を癒し、またあらゆるこの傷を癒し、また解放を与えてくださることをお願いいたします。感謝します。イエスキリストの名で病の霊を除く、イエスキリストの名で人々の体と精神に命じる、癒され私たち人々が取りなしている方々の精神と体に命じる、イエスキリストの皆によって正常の状態に戻る。この言葉を受けなさい、私の言葉を受けなさい、この言葉を受けるまでこう祈り、また聖書を読んでいきなさいとおっしゃせられます。私は必ずあなたに言葉を与え、その言葉のこの成就を、言葉の真実を表すとおっしゃせられます。腰痛の方のためにお祈りします。イエスキリストの方の腰痛、腰の痛みはイエスキリストの皆によって命じる正常の状態に戻り、またこのさまざまなことを通してこう痛みが許されている方がいますが、そのことを感謝していきなさいとおっしゃせられます。私はあなたの忍耐を知っており、また、このあなたの信仰の意味を知っているとおっしゃせられます。確かに時が来ようとしていると称せられます。耳がですね、片耳はちょっと悪い方がします。イエスキリストのその方の難聴、耳鳴り、耳の症状をイエスキリストの皆によって命じる、その方の耳からさえ、イエスキリストの皆によってその方の耳を正常な状態に戻れ。感謝します。で、頭痛のためにします。イエスキリストの名とその方の頭痛、偏頭痛、イエスキリストの名とその方々の力です。 ちょっとよく眠れない方になるにします。イエスキリストの言って不眠と不眠の症状をイエスキリストの見ないとその方が多分近くです。では花粉症やアレルギー体質のためにお願いします。イエスキリストの言って花粉症アレルギー体質一人一人の力からさえイエスキリストの言って癒され癒され癒され。またアトピーや皮膚炎また、そういった症状アレルギー症状をイエスキリストの皆によって命じる一人一人の力です。感謝します。確かに時があります。それこの時を間違えないようにしなさい。時があります。しかし時が来た時に私の言葉の成就を確かにあるこのあなたは見るとおっしゃせられます。この時を、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤハレルヤ